こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。
イエイ。
イエイ。
何ですか？
ラジオ出ましたね。
私もね、はい、あなたも出ましたけど、私も出ました。
あなたも私も、
はい、
ラジオ兄弟ですね。
そうですね。
2週にわたって、
はい、
あの金原美和さんの、
はい、
チ
ン人類白書、
うん、ね、ラジオ関西。
はい、
2週にわたって夫婦で、
はい、
番組をジャックしてしまいました、
はい、
すいませんでした。
で、
はい、
ラジオクラウドっていうアプリがあるんですよね、
はいはい、
それを入れると結構ね、東京の TBS ラジオとか日本放送、日本放送なかったっけ、なんかメインの、ね、ラジオ番組の
なんか、ね、聞けますね、うん、そこでね、そのラジオ関西の、
うん、
金原美和の人人類白書も聞けると。
そうなんですよ、私バナナ絵描いてるんですけど。
そうね、
うん、変な絵ですよね。他 の
人力の、
うん、
なんて言うんですかね、
ね
パソコンを
使ってないような
使ってんだか使ってないんだか使ってるけど、
うん、
すごい人力集がムンムンな感じの、ね、バナーって言うんですか、
はい、
なかなかすごいですよね。ええ、
よく通りましたよねあれでね。そう、それでそのラジオクラウドってアプリをスマホに入れていただけると、そういったラジオの面白い番組の面白い部分だけがね抽出されて
きて、そうですね、
ただ残念なことに音楽だけは聞けない。
あ、そうですね、うん、ね、我々が出演した、
うん、
番組の、そのラジオクラウドも、
はい、
まあ、番組の中で、ね、うん、出演者がリクエストをするっていう、私の場合はもうジェームス・ブラウンのスーパーバット、
うん、はい、
ね、で、ドッカンコさんは何でしたっけ、
笠木静子の買い物武器、はい、
買い物武器ですね、はい、両方とも大人の都合で、
はい、
カットされてましたね。
で、番組放映された時は全曲かかったんですけど、
あ、オンエアの時はね、
うん、私の買い物武器の思い出っていうのがね、ちょっと喋ってます。
あ、そうでしたね、
はい、もうすごい偉い先生にね、ご迷惑をかけたという、
うん、あ、そうですね、はい、もう現代美術の
巨
匠、
超大物の
先生ね、え、本当に申し訳ない限りですね。
いやいやいや、それでね、まあ、同級生ならね、その誰が誰だかお分かりになると思います、
はい、
で、まあ、あとは制作のね、とか、
あ、制作の話とかね、
メキシコ良かったよとか、
あ、メキシコでやられちゃった話とかね、
はい、
ね、
やられちゃった、
やられちゃったって
誤解が
すいません、
ちょっと誤解がありますよ。
失礼しました、ね、
頭の中が
ハートをわしづかみにされちゃったって
こと、ね、そうそうそう、メキシコっていうね、
語弊がありました、
文化に、
はい、そうですね、
はい、で、また京都の話ですか。
あ、そうですね、
大阪の話からしようか。
そうね、まあ、前回に続いてまた、
うん、
ゴールデンウィークに関西を
そうなんです、
うろうろしてきた話、
そう、いつもこの時期大阪行くとね、阪神百貨店でねワイン祭りやってるんですよ ね、
そうですね、我々結構なぜかゴールデンウィークは関西にいることが多くて、で、大体ゴールデンウィークに関西に行くと1日は阪神百貨店に必ず入り浸る
って、ね、ワインの
ワイン祭りですよ。ワイン祭りこれ最高じゃないですか。
いや、もうとにかく試飲させてくれるんですよね。
そう、もう飲みにしゃい飲みにしゃいだよね。
うーん、阪神はすごい、
銘柄としては何百ですよね、
うん、ドイツフランス、ね、
もうね、
イタリア、
その日本、各メーカーの人たちがこうね、
うん、ソムリエだらけですよね。
そう、もう あんだけこうなんか、うん、立ちなんすかね、回転寿司みたいなソムリエってあんま 見たことないですよね。
ね、
ね、
で、なんかどうだろう、5ミリ7ミリずつぐらいね、ワイン試飲させて、
まあ、そうですね、まあ、ちっちゃいカップにね、うん、ちょっともう本当一口サイズなんですけれども、
うん、
いかんせん何百銘柄とあるので、
う、
もう旦那さん飲んでってください状態でね。
まあ ね、それで気がついたらちょっとはははなんつって、
ね、そうね、うん、ね、すごい、でも、うん、ちゃんと説明もしてくれるしね、このワインはこうで今年は特によくできてますよなんていう、ふむふむなんて言いながら飲んでるんですけども、
うん、
だんだんグラングランしてきて
ね、
気がついたらもうちょっとまっすぐ歩くのも大変なぐらいに、うん、いい感じに、
いや、なかなか高いワインとか飲まないですからね。
そうだから ね、別に、うん、安いワインはねどうでもいいんですよ、
うん、そう、
もう正直言って、めったに飲めないお高いワインをね、
はい、
もうさもふむふむなんていう顔をしてグビグビ飲めるという、
ね、チェックしながらね、
そう一応こうね、うん、あのワインリストかなんかチェックしながら、
う
ん、
そうそうそう、
まあそれは適当でいいんです。
いやいや、この阪神大百貨店、大百貨、阪神百貨店、
いやいや、もう阪神大百貨店でしょ、
あの主食がね充実してて、
そうなんです、あのこのワイン祭りだけじゃなくて、うん、普段からこのあの阪神百貨店ってね、うん、まあ、特にこの梅田の阪神百貨店はね、
はい、
ちょっと異常なぐらい試食試飲が、
うん、ね、
あの多いんです
よね。そうで、サービスがいろいろあってね、荷物預かってくれたりとか、うん、なんかあるんですけど、
そうですね、
うん、やっぱお高く泊まってないと、
う
ん、ね、
そう、
結局伊勢丹はお高く泊まってんじゃん。
そう、あのね、うん、大阪の駅のね、
うん、
あの
上に
伊勢丹はね、うん、まあ、結局若干規模縮小というか、
まあね、
してしまいましたけども、うん、まあ阪神百貨店見たらなぜかよくわかりますね。
わかりますね、
あれだけこうね、
サービス、
こう徹底的にもうサービスサービスでやってる百貨店が目の前にあったら、それは伊勢丹はね、
うん、
あのそんなどこぞのデザイナーがどうこうしたインテリアなんてね、うん、そんなのはどうでもええですわって話ですよね。
いやいやいや、それで阪神ってね、前行った時なんかね、ちょっと今日は閉店時間が早いんですよと、だからもう飲みにしゃい食いにしゃい状態だったんです。
もうこれね、残しておいてももうね、もうしょうがないんですわ、うん、もうね、お願いですから、たこれ食べてってくださいと。
まあね、もう早く閉まっちゃうからね、その日はね、
っていうこと
で、
ね、
結構ほら休日はそこまでないんだけど、平日のすごい暇な時とか、
そうそう、あの前行った時は多分ね、年末かなんかだったんですね、
うん、
でもうね、閉店時間が早いんで、
うん、
もうじゃんじゃんね、
ワイン飲んで焼酎飲んで日本酒飲んでって、なんかもうめちゃめちゃ、
ワイン飲んで焼酎飲んで日本酒飲んで、またワイン飲んで焼酎飲んで日本酒飲んでみたいな、
つまり明太子かなんか食べたりして、
ちょっとね当てほしいな、なんて、うん、チーズ食べておにぎり食べてみたいな、
そうそうそうそう、
もうかなりいい心持ちでね、
ねえ、ちゃんと買いましたよ、
ね、もちろん買いましたよ、
買いましたよ、試飲したんだから。
でも大体阪神百貨店の地下行くとね、大体、うん、気持ちよくなって帰りますよね、
うん、そうなんですよね、
という素晴らしい阪神百貨店点ですが、
はい、
まあ、今年はちょっとね、あ、今回ゴールデンウィークはちょっと行けずに、まあ、というのもまあちょっとね、その京都でうろうろしてたりなんかして、
うん、
まあ、あのね、あのドッカンコさんの個展なんかもあったり、ね、
はい、
しまして、まあそんな関係で結構今回は京都中心にうろうろしてた感じなんですけれども、はい、
うん、
ね、その、まあ、前回申し上げた、
はい、
ね、どこでしたっけ、京大の、
うん、
あのね、
吉田寮
行って、
うん、
まあね、その、
うん、
黒田に行って、うん、なんてことしてね、
そうそうそう、う
ん、
まずいつもこう出町柳か市場まで出て自転車を借りてたんですよね。
あ、そうですね、京都はね、あのバスとかね、電車とか結構めんどくさいし、やっぱ混んでるんですよね。
でもバスカードの500円乗り放題は安いけど1日、うん、やっぱりあれ使っててもどうしてもね、
うん、まあ、やっぱ渋滞もしてるし、そのやっぱバス結構混んでるんですよね。で特に今やっぱ外国人の観光客が増えてるんで、うん、まあ、路線によってはものすごい混んでて、
うん、
あのすごい疲れるんで、もう京都の街中って意外ともう自転車でなんとか頑張ればなんとでも、ね、うん、どこでも行けちゃうんで、
ね、だから最近も京都駅を、ね、通過して京都駅に降りない方法で、
そうまずは京都駅に降りない、
降りない、
ね、他の駅で、
うん、地下鉄とかでね、
ね、で出町柳か、まあ、河原町出て、
うん、
自転車を借りるっていうのが大体パターンですね。
そうかね、今まで500円だったんですよね、1日ね。
あ、そう、僕らがよく行く、ね、レンタサイクルのお店が500円だったんですよ、
ね、
若干値上げ仕上がりまして、
700円とかね、1000円の店とかね
ですね、まあまあでも多分他の店に比べてまだ安いのかなと。いうことで、
そうで、大体鴨川のあたりはね、うん、500円自転車で、もう700円自転車
で、ね、あのね、鴨川ね、自転車で爆走すると気持ちいいですよね、
うん、そうなんですよ、で東華祭館ってね、一番いい場所にある、
あの四条大橋のたもとにあるね、
うん、
ものすごいクラシカルな、大正時代の建物ですかね、
はい、
ね、もう表面がこうね、あのテラコッタの装飾で覆われて、
うん、
まあね、いつもね、その前を通るたびに、
うん、
ここはどんなに素敵な、
まあまあ、
中華料理屋さんなんですけど ね、
森見富彦さんがね一押ししてて、
あ、そうでしたね、うん、
とにかくあの屋上へ行けと、
ね、もう本当にね、うん、もうあのいわゆる四条河原町の、
うん、
一番こうね、四条橋のたもとの目立つところにある建物なんでね、
うん、
もうある意味こう京都のランドマークと言っていい建物ですよ ね、
うん、ね、
5階建てかな、
ね、うん、でちょっとお高いんですよ、食べ物とかね、
そう、まあ、もう見るからにね、
うん、
高級な雰囲気が漂ってまして、で今回行ってみたんですよね、
はい、
で、そしたらあの、うん、行ってみたら、
うん、
まあ、最上階のテラス席にご案内できますということで、うん、ね、行ってみたら
すごいエレベーターでしたね。クラシック
の、いやもうオーティスのね、大正時代のオーティス、
あのいわゆるあのね、金のこうなんてガラガラ
って開ける、ああそうですね、あの鉄の、ね、うん、鎧扉をガッと開けて、あのいわゆるこう真鍮のハンドルをぐるっと回して、うん、登っていくというね。であの回数表示もこう、ね、今みたいにデジタル表示とか、ね、うん、そういうんじゃなくて、
うん、
あのいわゆるこう時計の針みたいにね、はい、12345ってこうね、
うん、
あの刺していくアナログ方式の針 で、
ですごくね、従業員さん多かったですね、いっぱいいて。
そうですね、あの従業員さん多いし、うん、やっぱ中国の人ですかね、うん、店員さん、まあ、もう多かったですね。でまあその5階に登ってみて、
うん、
テラス席に出てみれば、
はい、
あら
もう全てが、ね、素敵、
もう眼下に鴨川が流れ、ね、
うん、
もうそのね、四条大橋にものすごい人が歩いててね、
うん、
もうその下々を上から
見下ろし、ね、鴨べりのね、いい感じが
全部見えますね。でね、やっぱりね、うん、まあ、行った日はねすごい暑かったんですけど、うん、もうやっぱあの川沿いのね、川の川風が気持ちよくてね、うん、でもうビールかなんか飲んじゃって、
うん、
もう最高ですよ、
ね、ちょっとお料理は高かったのであんまり多分
頼まなかったんですけど、あの森見さん曰く、
はい、
お料理は
言っちゃダメ言っちゃダメビールが美味しい、
ビールが、はい、ビールは美味しかったですね、
ビール美味しいね、
はい、
でそれからね、アスタルテ書房っていうね、
はい、
マニアックな本屋さん行ったんですよね。
来ましたね、まあ、あそこはなんて言ったらいいんですかね、うん、本能寺の近くですね、
マンションの一室で、
はい、
あんまり空いてる時間もね、不思議っていうか、
午後しか、午後2時半ぐらいから、まあ、まあ、京都のねそういう本屋さんに詳しい方はね、
うん、
はいはいはいって感じでしょうけど、
うん、
まあ、あそこは本屋さんというよりはもうサローンですね、うん、
ね
え、ね、
でね、今日芸能方にちょっと聞いたら ね前ご主人が生きてた時はものすごい雰囲気だったと。
あ、そうですね、あの、うん、ご主人お亡くなりになって妹様ですかね、かな、まあ、あのにが、まあ、やられてるようなんですけれども、
うん、
もうね、あのなんですかね、もう入り口のドアをドンと開けた瞬間に、うん、うわって感じです
ね、
そのもう重厚な雰囲気でね、
だってね、外から普通のマンションの部屋ですもんね。
そうそうそう、もう中入ったらもうね、
うん、
もう古い本が並んでいて、うん、もう真ん中にソファーがあって、
うん、
でもその調度品とかね、
うん、
みんなもうすごい雰囲気、クラシカルな雰囲気で、
そうですね、
でまあ置いてある本もかなりこだわりの本でね、
うん、
まあ、渋沢辰彦とかね、
うん、
あの金子国吉かな、
うん
うん、
とかね、ちょうどね、金子国吉の展覧会や
そうですね、でまあね、あの長い家具とか、
うん、
まあ、もうほぼ初版本ばっかり、
へ、
まあびっくりするぐらいね、古い本がいっぱい並んでて、
うん、
でね、こうファッと写真を見るとね、そのその店のな、ま、真ん中にソファーが置いてあるんですけども、
うん、
まあ、そのソファーに座っている、
うん、
渋沢辰彦の写真とか
ね
金子国吉の写真とか、
そう、あ、来て座ったんだ、
そ
う、
ま、そりゃ渋沢辰彦も京都に来たらこの店来るわなっていうぐらいね、うん、もうさもありなんという雰囲気の素晴らしい書店でしたね、
うん、まあ、なんか本当にもう岸田京子さんが奥に座ってそうだね、
あ、そうそう、
本当そんな感じですね。ってこう言われそうな雰囲気
です。雰囲気ですね。
で靴脱いでスリッパだしね。
ね、
うん、
で、そう、ね、そこのアスタルテさんでね、
うん、
今度あの5月12日から26日まで雪雪て彼岸に雪っていう、
は
あ、まあ、展覧会がありまして、
はい、
それはちょっと私またね、あの、
うん、
来週末ね、再来週末ですか、
うん、
あのまた京都行きますんで、
うん、
ぜひ見に行きたいなと思っております、
うん、
はい、あとはね、
うん、
これ、金原さんに聞いたのかな、このお金神社っていうのかな、うん、あのなんかね、 お金、
うん、
大好きが、お金が貯まる、
はい、
まあ、金運アップの神社があると聞いたんで行ってみたんですけれども、
うん、
あのものすごい行列で、
いや、びっくりするぐらい行列でした ね、
なんかね、角を曲がってこの辺かななんて角を曲がったら人が並んでたんで、うん、なんか人気のお店でもあるのかなと思って、うん、その行列をたどって行ったら、
うん、
みんな神社に並んでたと。
すごいね、お金持ちになりたいっていう
ね、
うん、
というわけで一切見てきませんでした、うん、前を通っただけで、また空いてる時に行ってみます、
うん、あ、そういえばこの間なんか縁切りのとこも行きましたね。
あ、はいはいはい、
縁切り行きましたね、真田丸のエリアの、
はいはいはいはい、
うん、
それはあの前々前回に喋ったんで、
あれ喋ったっけ
こら、ああそっか喋ったよ。
あ、うん、縁切ってきましたよ。
あ、うん、はいはいはい、あ、そうですね、うん、あとはあの、うん、ね、
ナミータアレ、
あ、ナミータアレ、うん、あの出町柳の駅のすぐ近くのね、
うん、そうです、
これは何ですかね、ギャラリーと、
うん、
何ですか、飲み屋さんと、
そうそうそうそう、
複合施設みたいな、なんと言ったらいいんでしょうかね、
あのなんか東京にね、モグラグギャラリーっていうのがあって、ちょっとそこまだ行ってないんですけど、
はい、
そこの方とねお話してたら、出町柳にモグラグギャラリーがある
って聞いて、あ、そうですね、
うん、じゃあ行ってみようかと。
そうですね、
うん、
ええ、
でそのナミータアレっていうのはちょっと バラックっていうか、
まあ、まあそうです、あの、まあ、ナミータですねあのトタンとかでこうできた、
うん、
ちょっとこうバラッキーな感じの、ね、
うん、
なんと不思議な
ね、しかもそこのお店を通って奥行って、なんかね、そしたらちょっとした美術へのアート、
まあ、ギャラリーがありましてね、
でそう2階まではしごみたいに登ってね、
そう
そうそうそうそう
なんかすごくよくわからない、
うん、すごい開放的な
ですね、雰囲気のギャラリーでしたけど、なかなか面白いギャラリーでしたね、
なんかその辺何軒かギャラリーあったりしてね、
うん、そうですね、
出町柳ってはどうもね居心地がいいらしくて、
やっぱあの界隈、まあね、兄弟があったりね、うん、する関係もあるんでしょうけども、まあ、こう安くて居心地のいい、
うん、
あのお店とかがすごく多いですね、
うん、鴨川デルタでね三角になってて、
そうですね、
うん、
なかなかこうみんなね、あの鴨川にもね、ずっとこう、
うん、
カップルが等間隔で等間隔でこうずっと並んでね、
うん、
こうね、川沿いに座って、
うん、
いたりなんかして、
でそのなんかね、ナミータアレさんと関係あるのかな、不思議な居酒屋も行ってきましたね、
あ、村屋さんですね、
なんか中入ると人形さんがうわーって飾られてたりと か,
なんかすごい店だ、なんかわけわかんなかったですね、
お手洗いも結構ね、
あのね、あの、まあ、お手洗いはこうちょっと裏庭にあるんですけれども、
うん、
そのね、お店の裏庭のところには、
うん、
なんかこう車、
うん、
車がポンと置いてあって、その中とかにも
なんかね、
椅子とか、ね、全部抜いてあって、いろんな人形とか詰め込んであったりとか、
うん、
まあとにかくぐっちゃぐちゃの、
ね、
不思議なオブジェだらけのお店でした
ね、2階はなんかピカピカ、ね、ずっと光ってた
し、あ、ずっと光ってましたね、あれ2階は行けないんでしょ、
行けない、
飾りなんだよね、
うん、
うん、そうそう、でね、ちなみにそこの、村屋さんの、
うん、
まあ表側というか隣には、
はい、
あの、YMCA でしたっけ、 YWCA、
YMCA、
YMCA のね、すごい古い建物があって、
うん、
まあ、その裏にもやっぱり兄弟の寮があったりなんかしてね、
うん、
あ、やっぱこう建物は新しくても、なんとなくこう兄弟の寮って独特の雰囲気が、
うん、ね、
なんかこう通底している何かがあるなとか思いながらね、
うん、もう70年過ぎたら多分100年っぽく見えるんですよね、あれね
そうそうそうそう、
そういう感じ、う
ん、ね、だそんな人たちも多分その村屋とかに来て、
うん、だってチャージとかないんですもん ね、
安いよね、安かったしね、うん、やっぱね、あの独特のね、
うん、
ゆるい空気が流れて、あれ京都に住んでたらなんかこう、
うん、
こうね、ああいうところに埋没してしまうような気がしますね、
そうですね、
うん、いろんなこうね、人をこう甘やかせてくれる街だなっていう気がしますね、
うん、そう、あとね、うん、15年ぶりにね、ちょっとまた大阪に戻っちゃうんですけど、はいはい、あのフンデルトバッサー、私が大好きなフンデルトバッサーというね、画家で、うん、あの彫刻家で建築家、
はい、
建築家じゃないんですよね、うん、実はね、
まあ、建築デザイナー
くらいですかね、デザイナーかな、
うんうん、
その人のものすごい素晴らしい作品である、
はい、
子供の街っていうのなんですよね、
大阪の天満ですね、
うん、
にある、まあ、関西テレビの、
うん、
関テレの、まあ、社屋の中にある、まあ、キッズプラザ大阪っていう、まあ、子供の遊ぶ施設なんですけども、その中にね、そのフンデルトワッサーが子供の街というものを作りまして、
うん、
まあなんと言ったらいいんでしょうかね、あれ、まあまあ子供が遊ぶところなんですけれども、
うん、
あのまあいわゆるいかにもフンデルトワッサーが作った感じの不思議なね、
うん、
こう建物というか、こう遊具、うん、巨大遊具施設がね、あっちこっちにこう迷路があったり、
うん、
螺旋のねスロープ、階段があったり、渡り廊下があったり、滑り台があったり、もううわっと入り組んで、そこをもう子供がね、
うん、
もう気が狂ったように走り回るって
、ね、そうなんですよね、うん、15年前もね、そうだったし、97年、1997ぐらいで、うん、もう20年なんですね、大体ね、
あ、もう20年経つんだね、
うん、でもすごい綺麗だし、
ね、やっぱ屋内だからすごい状態いいですしね、
うん、
多分結構その塗り替えとかもしてるのかな、すごい綺麗でしたね、
いやー、それでもうちっちゃい迷路とかね、滑り台があるから、もう子供たちがわーって、
ね、あれはね、子供たちのツボを抑えてるよね。
うん、でね、どこも直線もないし、あの全部 ね、
そうそうね、床も結構ね、その平らなところがなくてね、
うん、そうそう、それでね、うん、今回もう入る時に許可証をもらってね、うん、ちゃんとね撮影したんですよ ね、うん、ね、あれは良かったです。
そうね、うん、そんなこんなで、
はい、
はい、お時間です。
はい、どうも、
またね。
はい。